夫婦ぜんざい。小田作之助。年中借金取りが出入りした。石器は無論まるで毎日のことで、醤油や油や八百やいわしや乾物や炭や米や家主その他、いずれも厳しい催促だった。路地の入り口で、ごぼう、れんこん、芋、三葉、こんにゃく、紅生姜、スルメ、イワシなど、一銭天ぷらをあげて商っている種吉は、借金取りの姿が見えると下向いてにわかにうどん粉をこねる真似した。近所の子供たちも、
おっさん、はよごんぼあげてんかいな。
と待てしばしがなく、
よっしゃ、今あげたあるぜ。
というものの、すり鉢の底をゴシゴシやるだけで、水花の落ちたのも気づかなかった。種吉では話にならぬから素通りして路地の奥へ行き、種吉の女房に掛け合うと、女房のお達は種吉とはだいぶ違って、借金取りの動作に注意の目を配った。催促の身振りが余って腰掛けている板の間をちょっとでも叩くと、お達はすかさず、
人様のうちの板の間叩いてあんたそれでよろしおまんのか
と血相を変えるのだった。
そこはうちの神様が宿った張るとこだっせ。
芝居のつもりだが、それでもやはり興奮するのか声に涙が混じるくらいであるから、相手は驚いて、
無茶言いなはんな。何も大当ては叩かしまへんぜ。
とむしろ開き直り、二三度押し問答のあげく、結局お達は言い負けて、素手では返せぬ羽目になり、50銭か1円だけ身を切られる思いで渡さねばならなかった。それでも一度だけだが、板の間のことをその場で指摘されると、何とも言い訳のない困り方で、いきなり平身抵当して詫びを入れ、方法の体で逃げ帰った借金取りがあったと、決まって後で、お達の愚痴の相手は娘の長子であった。そんな母親を、長子はみっともないとも哀れとも思った。それで母親を騙して買い食いの金をせしめたり、天ぷらの売り上げ箱から小銭を盗んだりしてきたことが、ちょっと後悔された。種吉の天ぷらは味で売ってなかなか評判良かったが、そのため損をしているようだった。レンコンでもこんにゃくでもすこぶる厚みで、お達の目にも引き合わぬと見えたが、種吉はそろばんを置いてみて、
七輪の元を一銭に飽きなって損するわけはない。
うちに金の残らぬのは、前々の借金で毎日の売り上げが食い込んでいくためだと、種吉の言い分はもっともだったが。しかし、12歳の長子には、父親のそろばんには、炭代や醤油代が入っていないと知れた。天ぷらだけでは立ち行かぬから、近所に葬式があるたびに、籠かき人足に雇われた。氏神の夏祭りには、水管を着てお宮の大提灯を担いで寝ると日当90銭になった。鎧を着ると30銭上がりだった。種吉の留守にはお達が天ぷらをあげた。お達は存分に材料を始末したから、祭りの日通りがかりに見て、種吉は肩身の狭い思いをし、鎧の下を汗が走った。よくよく貧乏したので、長子が小学校を終えると慌てて女中奉公に出した。俗に、ガタロ横丁の材木屋の主人から、随分と良い条件で話があったので、お達の顔に思いがけぬ血色が出たが、ゆくゆくは妾にしろとの腹が読めて、父親はうんと言わず、日本橋三丁目の古手屋へ、 馬鹿に悪い条件で女中奉公させた。ガタロ横丁は昔カッパが住んでいたと言われ、嫌われて二束三文だったそこの土地を材木屋の先代が買い取って借家を建て、今は厳しく高い家賃も取るから金ができて、カッパは材木屋だと陰口聞かれていたが、目かけが何人もいて若い生き血を吸うからという意味もあるらしかった。